皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週引き継ぎまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日のテーマは、コロナ禍によって、いわゆる学校大学、全て大きな、ターニングポイントを迎えているということで、先生はあの学校法人ノートルダム、ずっと小学校で何十年、40年ぐらい、
そうですね、
で事務局長とかもされましたんで、で今も保育園で園長さんされてますので、教育っていう観点から、このコロナでこう教育っていうのは今言ったようにどういうふうに変わると思います？
一番大きく変わるのはもうマスコミ等で言われてるようにね、いわゆる IT 化っていうんですか、デジタル化っていうんですか、とにかくもう全てがアナログではなくてね、もう全ての文化が、そういうふうに変えられると。で人間もそういうふうに変えられると。でもう自動車はもうね、人間の手を借りなくても自動運転できるとかね、でその行き着く先はどうなんだろうとね、もう私の年ですとそう思います。
コペルニクス、的なね、いわゆる大転換みたいな、ね、もし変化を考えると、その AI とかそのデジタルトランスフォーメーションによって、今こうしてラジオを飾ってることも、これ、すぐ残って、文章化されてもすぐできるようになると、だから今まで人間が例えばテストするときにこの人の記憶力ばっかりのテストをやってきたけども、記憶力というよりか、もっとその新しい想像するというか人間の感情、の動物なんで ね、今の、共通テストにしてみても、感情を入れれば点数低くなるけれども、
そうですね、
議論とか、想像するというのは実は感情の塊だと思うんですからね。
いや、おっしゃる通りだと思います。人間は感情の動物であるとかね、言うんですけれども、いや動物界でもそれは起こってるわけでね、ただ彼らはそれを、彼らという言い方変ですけど、私たちと同じレベルで考えれば、言語を持たないというかね、つまりよく言われるように大脳がそういう部分をね、そういう部分というのは感情も含めたもう言語をとしてね、ちゃんと、コミュニケートできないと。で動物はうなり声とかなんかでとかね、鳥はなんとかでとか、もうそのミミズはなんとかでとかね、もうそのレベルに行くと、じゃあ今のコロナはね、どういうことになるんかなと。
いや先生と、僕は犬好きでね、トイプードルです見ても、こう人間に聞こえないけれども音を発してると思うんですよ、
そうですね、
そういう動物でね、
そうですね、分かるんですね。
そうするとね、そういうことをトータル的に考えたら、本当に人間が一番進化してるかって言ったら、実は脆い弱い存在かもしれない
ですね。あらゆる情報をね、まんべんなく受け取ることができるんですけど、程度にすればね、例えば嗅覚は犬が1万倍とかね、それからガーに至ってはね、触覚でね、10キロ先の匂いが分かるとかね、一体何なんだと、その分子レベルでこう聞くことができると、そういうことで言うならば、人間は万物の霊長でね、最高位の進化を遂げたものであるというね、それはもうこのコロナで消えたんじゃないでしょうか。あたかもね、コロナが意思を、自由意思を持ったり、あるいはもう、人間という生き物に対してね、規制しながらコントロールするというね、最高の生き方をしてるというかね。
人間ってこう、いろんな総合的にできた物体とか個体とか、その中に今までのウイルスとかいろんなものが全部入って、
そうですよ、
実はその中に入って、
そうですよ、
コロナも人間がそれを獲得するというね、
そういうことですね、
ことも考えられるかも分からないですね、生き延びるためにそれを獲得した方がいいという、
60兆の細胞ですからね、それもよく言われるも動的平衡で、もう去年とね、今年の頭の大脳の中身はもうほとんど変わってしまうような中で、 それでいて自分という意識は持ち続けることができる、まあ、これはやっぱりある意味すごいなと、ある意味じゃない、うん、本当にすごいなと思いますしね。
自分の意識で、はい、哲学的な考えになりますけどね、
はい、
今言われてるのは例えば腸でも全部そこにそれぞれが脳とは別にこういうふうに、
うん、そうです、独立的なね、
そうすると利己的遺伝子も、うん、実は独立的なものとかね、
そうだね、
考えたら、
はい、
あ、無限になんか、ねえ、例えば人間が亡くなってもそれになんかひょっとしたら何かで残るかもしれないし、
ね、うん、そうですね、
メインのところで残るかもしれないし、
は
い、
そうです、
宇宙の一つの、ちょっとした欠片かもしれないし、
はい、
最近中曽根総理のね、
はあ、
若者に残したいこと、ちょっとそういう若い世代に残したいことっていうね、うんうん、もう、亡くなる前に書かれた本を読み返してみたらですね、人間の人生というのは自分の芸術的作品を作るのが目的であると、
うん、
最後のね、
うん、
残っていく、で自分の存在というのは宇宙のその欠片かもしれないけど、その自分ができる精一杯のことをしながら、うん、亡くなる時に作品として残したいということを書いておられて、改めて100歳まで、100歳超えられたんですかね、いけないで、
うん、き
100歳前でしたの、
100万前やったと思うんですよ、はいはい、
まあ言われて、でその中でね、
うん、
健康の秘訣っていうのが書かれててね、
うん、
それは朝起きた時太陽をね、朝日を思い切り口開けて朝日を食べることであるって書いてあるんだよね。それを読んだ時にね、コロナに僕聞いたりする、実はそういうところって絶対あるようにね、うん、要するにずっとマスクをしてる状態の中で、太陽という自然のものをもう一度それをそのままお腹の中も入れるということは、
うん、
こうお腹を正常するという、
うん、
それは薬でやるよりかワクチンでやるよりか、うん、ある意味ではこう自然の恵みの中でやった方が、
うん、
なんかこう強制調和と、うん、いうことが生まれるかなというふうに思うんですね、うん、
鞍馬から来られてる方がね、
うん、
鞍馬は、
うん、
森に囲まれてるから、
うん、
ね、木々に囲まれてるから、
うん、
コロナにならないって言わはったんですよ、
うん、
それは密にならないっていうことだと思うんですよ、
うん、
で密にならない代わりに密なる木があるわけですね、
うん、
だから私はそれは今になって例えばこう、絶対矛盾とかね、その哲学的にそういうところがあるんですよ、規制とはね、
うん、
独立することであると、もう全部こう逆転できるんですよ、コロナによってね、
うんうん、
コロナがこんなに強いのは人間に寄生しているからであると、
うん、
で人間がこんなに弱いのは寄生されているからではなくて、コロナがね、ウイルスが独立的に生きているからである、
うん、
だから寄生と独立とかね、自立っていうかな、
うん、
それ主体っていうかな、それがもうしっかりとコロナに保障されている、
うん、
人間が死んでも死なない、
うん、
けれども人間が死んだら困る、うん、そういうね、
うん、
強
制みたいな
もん、ね、うん、もうね、
心配を受け
て、はい、
うん、
これはだから私もし例えばお年寄りにね、
うん、
がもうたくさんねかかって死ぬと、
うん、
いうこともね、もう長い人類史で見れば、
うん、
これは
今まで多分起こってたことともずっとね、
うん、
平均寿命とか本当にそれも人類のもっと古くしたみたいなね、
うん、
ずっとその早く死んでるといろんなこう波があると思うんですよ、
うん、
である時にまあ、長寿のすごいのが生まれて120歳まで生きるようなものが生まれたら、その時にバランスがおかしくなるん で、そうですね、そこを戻す何か戦争が発生したり ね、そうですね、あるいはもう絶対人間簡単に征服できないようなね、
うん、
病原菌が発生したりっていうようなのが、うん、こうリズムっていうかこうなんか自然の摂理っていうか、
そう、そうですね、
そういうのがなんかあるように思うんですけどね、
うんうん、最も崩れた思いは進化論だと思います。進化している、うん、人間は万物の霊長でありね、だんだん進化していく、
うん、
もっともっと人間は進化していくね、
うん、
宇宙もどんどんどんどんと、そういうのが本当に消えてしまうようなね、
うん、
まあ先週ビル・トッテンさんの話の中で、
うん、
まあ 過去への回帰がね進歩であるということだって、うん、ね、もう江戸時代がよほど進歩した未来を先取りしていた、うん、生き方をしていたという部分もあるわけですね、うん、だからそういうのを見直していくことがね、うん、大切かなと思いますね。
これ中澤さんの本にも書いて、うん、多様性っていうかね、それぞれがみんなこう民族多様性を大事にするという
か、ね、そうですね、持っている
というかね、実は人間が生き延びるためには、うん、一つのグローバリゼーションとかいうとアメリカ型のワシントンコンセンサスみたいなね、市場、うんうん、経済原理主義とか、うんうん、資産政府とかね、うん、それなくてあるところ、まあ中国の、うん、例えば共産主義の考え方も大事かもしれないし、うん、まあ、世界中こう多様性があるから何か起こった時に生き延びるというね、うん、一つのことをするよりで 大学の教育にしてみてもやっぱりそれぞれのね共通試験とかあんなに違って多様性を認めるようなね、なるほど、教育システムがあった方が人類にとってプラスになって、うんうん、はい、日本人しかできない何かってあると思うんですね、うん、経済発展でも、
はい、うん、もうですからねコロナに対してもね科学的という言葉使わない方がいいと思うんです、専門家とかね、うんうん、もうその人たちが言うことがもう多様性を持ってね、うんうん、見つめないとこれだというものはない。でワクチンでもいろんな種類が出てきましたけどこれももっともっと出ますよ、うん、それが私たち の、うん、自然とのね向き合い方っていうか自然と一緒に生きることだと思うんですね、うん、そういう多様性をね私たち自身も、うん、持って、
多様性を持つと同時に、うん、自分のやっぱり体はやっぱり自分でできる限り、はいはい、守るというような、
はいはい、
そのいろんなこう例えばマスクはもう当然やけど、うん、それよりやっぱり自分独自で自分の直感力に従って、うん、例えば利己的遺伝子っていうのはそれぞれ持ってるとすると、はい、うん、ちょっと悪い予感するのはここに行かない方がいいとか、
そうですね、
そういうような ね、 そうですね、やっぱり暗示的直感的なものに素直に従う方がいいかも分かんないですね、
う
ん
う
ん、
そう、動物の持つ第六感ですね、
第六感ね、
うんうんうん、それ大切だなと思いますね、うん、はい、
第六感を鍛えるためにはさっき言ったこうあんまりデジタルばっかりやるより、うん、そうです、自然と接する方が自分でも、ね、第六感賢くなるという、はい、そういうことが分かんない
ね。そうですね、本当に太陽の光を浴びるっていうのは本当これずっと浴びてきてるんですよ地球はね、うん、毎日
だからそのさっき言ったこと、はい、朝日なりね、うん、太陽を食べるというのは、はい、それを昔が言われたことみんなやってるの見たことあります？
あります。
年やってます？
はい、私の近所の人で太陽に向かって手を合わせる人いますよ、
うん、今でも、うん、合わせて口開けてこう食べるという太陽
を、ああそれは口を開けてるの様子は見たことないですけどね。
僕はその中野総理言われたみたいに僕絶対これいいことやと思うんですよね。
あ、というそれはね、
お腹の中まで、
うんうん、何を食べるかっていうことですね。
太陽を食べるという、
うん、太陽粒子は本当にもう様々な、うんうん、
まあ今日のテーマは太陽を食べるという、
太陽
を食べるということで、
いいですね、
健康がいいしね、うん、ということを考えたいんですけども、
まあ、
はい、ということで本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルはレギュラーで来ていただいております、
はい、
松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。